どうもこんばんは、渋谷の体育会平井です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まってパラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田由佳さん、 MVP クリエイティブジャパン大宮美さん、そして一般社団法人全の代表理事野島博史さんとお届けします。お三方よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今週はね、ちょっとワウワウ太田さんを書いた、収録となりまして、
や
は
り残念。
そうなんです。 NBA 期間中はなかなかいろいろがままならずということで、そして野島さんは今週もあの車内安定の車内からのお参加ありがとうございます。
車で住んでるみたいだよ、なんかね
確かに。これから練習ですか？
もう先に一回やってきて、ちょっと今休憩がてらみたいな。
あ、じゃあこの後もまた、
はいはい、あります。
今はカーリングですか？
そうです、はい、カーリングの練習に来てます。
すごいですね、
うん、もう、うんうん、
トレーニングが何回、トレーニングとか練習、うん、
まあ勝手に一人合宿みたいな感じでやっててで来週あの日本選手権があるので、でそれのために、まあ、あのなかなか4人揃うことは難しいんですけど、あの自分で時間取れるときにあのこうやって2日間だったり3日間だったりちょっと入り込んで練習をしてます。
おー、うん、来週日本選手権、じゃあ言ったら追い込みというかあの最後の仕上げの時期みたいな。
そうそうそうそう、そういい具合に仕上がってるよ。
うわー、なんかメンタルとかは常に大丈夫そうですよね。あの緊張とかされなさそう。
いやでもあの緊張した方が、まあ、スキーの時もそうだけど多少緊張してた方が成績はいい。こうリラックスしすぎるとあのどうしてもちょっと僕の場合おちゃらけてしまうのでちょっと真剣味が足りなくなるというかだから若干こうちょっと緊張気味の方がいいのかなって自分では思ってるんだけど。
すごい、なんか私大体アスリートの方の取材よくしてきたんですけど、
はいはいはい、
実はやはりその緊張をしてるのに、うん、その、うん、例えば音楽を聴いて、
はいはい、
を緩めるとか、
うん
うん、があって、もう朝、うん、靴下を履くのは右からとかその全てのルーティンをやってようやく緊張をほぐすという方が、うん、あの9割5分ぐらいだと思うんですけど、うん、ちょっと野島さんの場合は逆にちょっと緊張をまといたいパターンという、かなり
そうですね、
珍しいタイプ
そんなことない、ない、
みたいな、
一般的。
え、前田さんどうですか？パラアスリートはそうなんですか？
え、どうですかね。でも緊張してても平均を保つみたいな感じなんで、うん、緊張しないをする人はあんまりいないかもしれないですね。
ああ、
うんうん、そう。
方違いじゃないですか。うんうん、皆さん多分緊張はもうあってると思うんですよね。
うん、
あとなんかゾーンに入ったみたいな人とかって大体前そんな感じじゃないですか。うん、全くするっていうよりはなんか。うん、過集中みたいな感じになる、うん、ある意味緊張に近しい状態なんじゃないかなと思うんですけど、うん、
そうだ、緊張が動揺になっちゃうのか集中につながるのか、うん、いい感じじゃないと、うん
うん、そのさじ加減が難しそうね、
うん、ね、そうリラックスしすぎるとどうもねどうもねって感じ、うん、
すごい。でもベースがなんていうか競技のことだとしても、うん、しゃれてるなんかこう、うんうん、マインドとして、だから、うん、あのその緊張してなさすぎるともう楽しくなっちゃうのかなって今お話伺ってて思いますし楽しいみたいな、
うんうんうん、だから練習のつもりでみたいになると、あのなんていうかな、ちょっとこう冒険しすぎちゃったりとか、
あ、
練習だからこういう攻め方もいいけど、まあ、試合だったらもうちょっと確実にいけよみたいな、 心もあるから。
あ、そう、でもそうか、あの高橋直子さんマラソンの、うん、
はい、
あの高橋直子さんにお話を伺った時は、うん、あの高橋さんは練習が、ね、うん、あのマラソン選手ってやっぱり練習にものすごい負荷をかけられるので、
うん、
あのもう本当に 朝飯前で50キロとか走ってみたいな、すごい走り込みされるので、なんか本番の 42.195 キロが、よっしゃ今日 42.195 キロだ楽っていう、すごい、それもなんかこうメンタルの作り方っていうか、その練習で練習を辛くして本番を楽に感じたという
、
まあマラソンならではかなと思うんですけど、
うん、高橋尚子さんなんかずっと走ってるもんね。だって終わってからもなんかゴールしてからもなんか走ってるじゃないの人。
イメージどうですね。
ニコニコしながら疲れないんだよね。
だからやっぱり練習量がものすごいのかな。
うん、走るのが好きって言ってるもん。
うん、
楽しい。でもさ、パワーリフティングなんかはさ、マックスを上げずに本番でマックスをマックス超えっていうのかなを上げるじゃない。
はあ、
だ練習の時はこうオーバーウェイトはいかないんだよね。
うんうん、確かに
ね。
あれも緊張がうまく作用する部分がある
ん
です ね。うん、
いつも150キロ上げてるから、あ、楽に上げられるわって言うんじゃないんだよね。
なんか特殊な計算しましたよね。150を5回上げられるから何キロ一発だったらいけるみたいな、なんかそういう計算、うんうん、それが1キロ上げられてみたいな、で最後に綺麗に上げる練習、
うん、そう、逆にその気持ちがわからない。
試合で、あの練習ではやったこともないことをポンと
やらな
きゃいけない、
うんうん、ね。
でも私体操を中学生の時やってたんですけど、
うん
うん、まあ全然できない、全然あの向いてなくて、あの中学校の時ってしかもすぐ怪我して2年ぐらいしかやってなかったんですけど、でも全然できない中でもなぜか試合の日だけできたこととか全然ありましたね。試合筋とかっていうのかな、なんかそれが過剰に反応しちゃって、
うん、
ラインをこうすごいオーバーしちゃったりとか飛びすぎてある
ん
ですけ
ど、うんうん、
あの試合の方がかんあの用具の環境が良かったりとかもして、
あ
いつもそのバク転とかがなんかちょっと脚力弱いし、あの勢いもないし潰れ気味なのが中学校のスプリングよりもその試合会場の性能とかで作られたちゃんとしたスプリングの方がめっちゃポンと跳ねるんで、
すご
い綺麗に滑れるみたいなこととかもありましたね。なんか
先に言った
けど、そのいい環境で練習できて、あ、練習で試合に臨めるとかもなんかちょっとありそうですよね。
千葉さん運動神経いいんじゃない？
あ、私全然なんですよ。
またまた。
いや、全然なんですよ。途中自転車乗れないから。あの物使えないんですね。ボールとか卓球のラケットとかそういうの。
なんだよね。
いや、でも機械体操は自分の体だけなんて、なんかあれです。他のスポーツちょっと違う。
でもなんかね、あの、うん、運動神経悪かったら選ばない競技かなっていう、う
ん、やっぱりできないのに入ったんですよ体操部
あれ
やっぱりができるようになりたくて入ったんです。
あ、できるようになりました。
半年かかりました。
でもできるようになったの。
なりましたよ。
すごい。パ
パ練習してますから。逆上がりできないのに、
じゃなくてもいいんじゃないの。
いや、そうなんですけど、逆上がりできないのに飛び箱はこうなんか倒立みたいなポンと飛び跳ねるとかできるってすごい変なバランスが悪い感じでしたね。
でも向いてない。正しく教えてもらえばできるって感じなのかもしれないですね。
そうですね。テーマになると誰も逆上がり教えてくれないんですよ。
うん、
やんないし、最近は小学校でやるじゃないですか、
うんうん、
で私はその時から小学校の先生になるって決めてて、 うんうん、先生の選手権に逆上がりがあったんです。あと、まあ、それ知ってたから、うん、10個だってできるにしなきゃ絶対高校と大学でできるなんないなと思って、うん、で入るっていうのだったんで、すごいなんか特殊だった。先生もびっくりして、逆上がりできない入んのみたいな、あの先生になりたいんだよみたいな、逆上がりできるなりたい
すごい。
逆立ちは、
逆立ちできましたよ。できましたよ。側転と
か、ね、すごい。
ハンドスプリングぐらいまで、できました。あと鉄棒、男性が平行棒から宙返りできるぐらいまでできました。
う
ん、
すご
い。すごい。なんか振り作用があるから、もう手さえ離せば勝手にくるんと回って落ちる
んです。
すごい。
本当になんかあの頭から落ちるとかはそんな高いジャンプとかしない限りはないから、うんうん、手離せばもうこうなんか半回転でくるってなって戻るんで。うんうん、あの着地が綺麗かどうかを置いておいて、一応回って降りることできるっていう感じ。
すごい。
危ないと、うん、いや筋肉がなかったんですよね。あと背が高すぎたんですよね。
ああ、
背が低い方が
遠心
力の、
うん、そうね。
いいのと平均台も単純にその身長分プラスされちゃうんで怖いんですよね。
うんうん。
あんまり本当に向いてなくて、最終的には。うんうん、平均台で倒立した時に手滑ってそのまま頭から落下してきて、
ああ
それでもう戻れなかった。ちょっとあの怪我がひどすぎて、
うわ
怖い怖い。
大変な怪我にならなくてよかったですね。結構頭から、ね、
結構がっつり。でも3年ぐらいは右手ほとんど動くの機能しなかったですよ。
へ
え。手になったってこと？
あ、そうです。首を打っちゃったんで、
うんうんうん、
痺れちゃって、
あ、
釣り缶もつかめないみたいな感じでした。
痛い。危なかったね。
そうですね。一歩間違えば、
ね、仲間だよ。
そうじゃね。ここにいてた可能性はゼロじゃないですね。
うん、
まあでもそれで運動できないから、あの高校は野球部マネージャーになったんですよね。
なんか逆上がりできた瞬間にお母さんとしてはやめてほしかっただろうな。そう、自分の娘がもし中学になって逆上がりできないから機械体操入るわって言ったら、ちょっと、うん、そう、逆上がりのために機械体操って必要だっけみたいな。すごい心配だった。
いやいや、そうですよね、うん、心配だったので。実際競技選手権の時にマット割ったけど、うん、あの逆上がりはなかったんで、
うん、
なくなっちゃった。
あ、そうなんですか。
例えばマット運動があったんで、その
いや、よかった、一応行けた。
バスケットボールがマット運動で、バスケットボールも壊滅的にできなかったんで、その中学校の時に得点を覚えといてよかったみたいな感じはありますよ。
へえ、すごい、
はい、
いやでも前田さん多彩ですね、やっぱり、
うん、いやいや多彩
だ。運動苦手って言いながら段違い平行棒できるってなかなかすごいじゃないですか、うん、もうそして今週はですね、あの、うん、本さんの番組について
熱く語っていただきたい、うん、けたやつね。
ありがとうございました。
いやいや、もう、
はい、
もう念願のグミができたのって、みんなにあの欲しいと言われないけど送りつけるっていう
方式を。欲しかった。
いや皆さん、あの SNS にもあのいろいろリアクションいただいて、あの野島さんがなんか物語の歌をストーリーに載せてくれて、昔々あるところにクマがいてみたいな、森にクマがいてみたいなの流してくれてて、めっちゃ面白くって、あのそれを見ていたら、大丈夫、誰がメッセージをくれたか分かんなかったんですけど、
うんうん、
あのよく確認すると野島さんの奥さんだったらしくって、うんうん、誰か分かんないで、なんて返事したらいいんだろうみたいな感じだったんだけど、途中で分かって、であのグミと一緒に本物の着物を送ったんですけど、うん、奥さんがあの、うん、騙されて本物の方を食べさせられましたって、固かったとか言ってそれは食べないでくださいみたいな、すごく面白い奥さんだってことが判明。
野島さんが奥さんにいた
って
ことですか？
ってなるのかな。
と思って、そう、食べないでくださいって言って送りましたけど、いや
思った瞬間に、あ、割と硬いんだねって言うから、もうあのよく噛んでねって言って、なんか
やられてた。
すごい。でも野島さんのいたずらもあれですけど、奥さんのその、うん、なんていうか、手に持っ
った時点でかなり、なんていうかグミではない
ないよね、
もうね
ガッチガチですよね
すごい、だからすごい野島さんのことを信じてるかな、
う
ん、
そうだねそうだねそう割とね、歯が丈夫な人なので
そういうことの問題なのか、
そう何でもいけるタイプだ
いやいやすごい面白かったですね。
でも言うもあっていいですよね。
いや本当楽しいご夫婦なんだなと思って
普通すごい怒っちゃうだろうし、わざわざ大見さんに連絡もしないというか、
えそうそうそうそう、うん、もうめっちゃ面白かったと思って、で、あとなんか平井さんが全部クマを出して並べてたのは最高だったんです
よ。ああそう、並べてくださいって、あのね、並べたくなると思いますって言われて確かにちょっと並べてみようかなっていう
で今回なんかなずっとこの、ま、味については改良改良していて、当初のやつより味がだんだん良くなってきたんですよね。で今回できた分をみんなに渡したら、あ美味しいねってなって、みんな美味しい美味しいって言うと今度形見ないでただパクパク食べるので、絶対これ見てないだろうって思いながらみんな食べるの見てたんですで私的にはこの鮭がこう 飛び出てるんじゃなくて、この後ろにまっすぐグミが抜きやすいような形にしてるみたいな、もう私のね半年間の
なるほど
あれが入ってるので、
そこまで見ずに食べ
ちゃった。だから美味しいってことなんだなと思って、あの美味しいとなると形そんな見ないんだなっていうのは分かりました、うん、でも良かったです。もう今絶賛いろんなとこに配り歩いて、みんな何かに使ってくださいって言って作戦会議いっぱいしてます、
うんうん、
いわゆるあの空港のお土産とかで置いてる感じ、
アイヌの、文化みたいなところでショップがあるので、はい、そこでその置物の方は売ってるんですけど、そこが食べ物を扱ってないので、あの食べ物だけの方で、作ってる、私じゃなくて作ってるところから卸ろせたらいいなっていうのを今考えていて、まあ、どこで売るか、北海道全体で売るのか東京か、ドサンコプラザみたいなところで売るのか、まあ、それが発達していいのか悪いのか、どういうふうにいるかっていう作戦会議を昨日したり、店舗に置くときの重機をどうするかとか、はい、グミってやっぱりなんか売りやすいじゃないですか、置物の1000円の買うよりは。だから、あの合わせてうちの商品も売りたいので、セットでどうやったら店舗に置いてもらえるかなとか、なんか重機考えたりも、何やか分かんない幅広いことをやんないとね、ダメですよね。
すごい重機も考えてるんです。
そうですか。でこのまま持ってって店舗に置いてもらって、店舗の人が楽できるような、あと私たちもポップ作んなくていいような重機の横に全部印刷入れたりとか、そういうのを なんだとロットが36だから19ずつ飾れるようにと か、 なんかもそういうのを考えたり、でもまあ楽しいですよね。で出来上がったから商品が、あとは売るのを一生懸命頑張ってね、え万博で誰か売ってくんないかな
一応リスナーさんからこういいお返事が来るんじゃない
ねえ、もう本当皆さんありがとうございます。前田さんも皆さんあの食べて広めていただけたら。
ちなみに最小公開ロットとかあるんですか、
うん、おろしでタピオカ屋さんが今作ってるんですけど、はい、そこだと、72個が最初なんですよね、うんうん、で1個の箱は36なんですけど、でもやっぱりその買い取りでも最初店舗10個ぐらいとか20個から置きたいっていう人が多いので、そういう人たちは私から、小分けでおろしでちょっと1割ぐらい高くなるんですけど、売るみたいな感じで当て付けをやってます。確かにみんな最初から72個買い取って売れるかどうか分かんなかったら店舗に置いてくれないよなみたいな感じにはなってます。
でもお土産にしやすいよね。
北海道のお土産と、あと外国人のお土産とか、あとはアイヌ文化を知るとかいう、だから北海道である全国大会の記念品には売り込みたいけど、でもそれってやっぱり一発イベントになっちゃうから、300、400売れても継続的にずっと卸せるところがやっぱり空港は欲しいなとか考えてます、うん、あと札幌駅とか、その辺には置きたいなと思って、
色を変えてサッカーチームとかのコラボで売ったら
いや、なんか他にもそうやって言われたとか、推しカラーで作ってとか、いろいろ来てましたね。
なんかサッカーとか野球とか、北海道あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
チームカラーでそこのチーム専用のグッズにしてもらえたらそれなりにより、
うん、じゃあ青だから日ハムにってエスコンに、
そうですね、あの色だったらそのままだけど、うん、なんかオリジナルがあった方がいいです
ね。そうですね、あ、オリジナルもこの度そのタピオカ屋さんができるようになったので、うん、ビビカゴのオリジナルグミ作れますよ。型とか作って、
リオンチョコのチョコのグミ、
そうそう、じゃあそれでその型使ってチョコもいけるので、この後多分このクマのグミの形と同じチョコもと思います。あとは何でしょう、アイヌ文化ってこのハスカップを食べるみたいなのがあるので、
うんうん、
スカップ味のグミ、北海道ならではの、うん、そういう方に展開していくと、私そんなやること ないので、いいなと思ってる。私の労力が、うん、ちなみに1個売れたらいくら私と、木彫り作家さんに入るようになってるんですよ、グミが、うんうん、なのでたくさん売れたら私、うん、何もしなくてもから入るという仕組みにしております。
いいね、
うん、
木彫り作家さんの伝統文化を守るみたいな、うん、
そうです、そうです、その売れれば売れるほど、そのアイヌ工芸作家ってその白老のとこに3人しかもいなくって、その一番若手の人なんですよね、
うん、
なのでその人たちをこう何でしょう、支えていくのでも1個売れたらいくらっていうお金が入るので、私の置物も、その木彫り作家さんに1個売れたら 7% 入るようにしてるんですよ、グミとは別に。なのでおじさんも、おじさんって言ったら悪いけど、作家さんも生活のために木彫りの熊を作っているので、アーティストではないんですよ、生活のためにたくさん作ってたくさん稼ぐっていうやつなので、売るのも協力してくれますし、何でしょう、一緒にやっていこうみたいな、入れてる感じで、もともと木彫りの熊からグミって発想は ないわけじゃないですか、うん、木彫りの熊を私が水色の 3D プリンターで作った置物にしたからグミっていうものに行ったので、うん、そういうその何でしょう、地域というかいろんな人たちが集まってできたグミみたいな感じの意味合いになってきてます、
うんうん、いい取り組みだね。
そうなんですよ、いい取り組みばっかりしてる会社なんですよ。
ビニムスとかダメですかね。
あ、いいですね、ビニムスっていろんなことやってますよね。
そうそう、なんかそう、例えばあとは人権プラザとか、なんかそういうのとかもありかなって思ったんですけど、ビームスとかに置かれたらなんか おしゃれ感が、
あ、そうですね、あれビームズってヤクモって、何でしょう、木彫り発祥の地って北海道にあるんですけど、そこのヤクモの熊とビームズって結構コラボしていろんな商品出してるんですよね。でもいいかも、先にグミ売りませんかって言ってみるかな。
なんかだから木彫りも置くし、うんうん、近江さんのレジンもなんか置いて、
うんうん、
でこうグミもみたいな。
そうですね、そうすると若者たちが、木彫りグマめっちゃブームだし、
うん、
そうなんですよ、いいとこ行った感じします、私的に。これ低収入にしたい。もうそういうのがありがたいんです、手堅い毎月の収入が欲しい。
コツコツコツ、
そうですそうです、
大事、
もう体壊さないような仕事のね、お金が入るのがいいです。
うん、絶対絶
対壊しがちだから。あ、ありがとうございます、頑張ります。グミチョコはこれから行こうと思って、う
ん、グミチョコ、
あ、でもビビカコには及びません、ただのチョコだと思います。
あ、うちはちょっといろいろこだわっちゃってるんで、なんか自分でもうるさいなって思って、この間もなんかいろいろコラボレーションしようって、
うんうんうん、
試作をしてたんですけど、なんか、うん、これの材料って何ですかみたいな、ちょっと裏面見てもいいですかみたいな。裏面で分かんないからその場でメーカーに電話かけるみたいな、
周り
ちょっと音引きみたいな。
で、いやでもね、
ちょっとこれはとかって言って、うん、
そう、戦いですよね。
いやそう、でもなんか、
うん、
そう、なんかこだわる部分も大事だけど、
うんうん、
なんか全部こだわってると何にも、
うん、
なんか、うん、ちゃんと進まないなというのも、
うんうん、
そう、反省しました。なんか
日々成長してるってこと、
日々成長してる。あとで一緒にやってるメンバー
あら、あそこはまあもういいんじゃないかって言われてそっかみたいな
でもそう言ってくれる人がいるっていうのはいいですよね、
うん、そうですね、うん、確かにそう自分一人だとなんか結構、うん、なんか
そうですよ失敗するんですよ、うん、
全部完璧にみたいな思ってしまうのでよかったです確かに、
ね
う
ん、柔らかく生きていかないとね
大見さんはまあ柔らかい感じすごいありますけど
いやいやもう私もすごいですよこだわりがすごいからもうその皆さんに広報する時のこの写真はこの写真以外使うなみたいなのも言うしその重機もこのイメージでしか置けない店舗しか置きたくないとかそういう戦いをしてそれをセットするために日本の重機全部自分で作ってこれでお願いしますみたいなみんなを、まあ、いろんな売り方やりたい人がいっぱいいるから本当になんかあやおやでこのグミ売りたいとか今言ったりするわけですよでもそうじゃないだろみたいな私があるじゃないですかデパートで見たいんで私はみたいなそういう売り場のみんなの認識が違うと変なとこに行っちゃうからそういうのむず難しいけどやっぱ言うことはなんか言うあなんか真面目な顔して言ってるみたいな感じでいつもヘラヘラしてるからね急にどんなんでしょうってはなると思うう
んうん
ルッカもやっぱり大事ですよね。
大事ですよ。平井さんみたいにデパート、うん、そのデパートで売りたいなと思って。
でもデパートだとあの置いていい重機の大きさとかめちゃくちゃ決まりありますよ。
そうですよね。うん、朝なんか行ったら朝の挨拶も全部やんないといけなくないじゃないですか。みんなでいらっしゃいませとか練習とかやら
やんないです。わかんない。ポップアップ時は。伊勢丹と三越は、うん、あの朝礼は出るけど、
うん
違う伊勢丹は朝礼出るけど、うん、三越は朝礼も出なくてよくてっていう感じですねだからあの朝礼もあの挨拶の練習とかはもう今更みんなしないっていうか、
うん、そうなんですね、
はい、
なんかあの昨日の規則とか守れないから
昨日の売上発表と
あ
なんか今月の目標まで何パーですみたいなのがあって、うんうん、なんかカードの入会の何パーとかそういうの聞いてなんか全然こうなんてそれを何にも活かせないあのポップアップスタッフたちずっと聞いてるみたいない
や
っていう感じの、
はい、すごいですよねデパートはもういくら売れなきゃみたいな売らなきゃみたいなのあるから、
うん、
あれは本当大変プレッシャーがね、うん、
そうですね、まあ、ポップアップ店員たちにはそんなに関係ないですけど、まあ、自分たちのものを売りたいという気持ちはあるけど、うん、そう全体の、ね、予算とかなんかああそうなん
です
よ、そうなんですねふむふむって思いながら、ね、よくわかんないけど一応真面目にやってる人を装ってメモしてるみたいな、ね
ポップアップじゃなくても、
うん、
あんまり真面目に聞いてなかった私デパ地下でバイトしてたこともあるあのやっぱデパ地下ってその自分の区画しか会社じゃないじゃないですか、
うんうんうんうん、
私は西武池袋だったんですけど、
うん、
でいつも社員さんが行って昨日の売上いくらでこう、
うん、
こうなんか決済エラーがあったか今月あ今日はマイナススタートなんでもう決済
を
渡しないでくださいみたいなめっちゃ怒られてたりとかするんですけど、
うんま
あ、うちの店舗じゃないしなみたいな
たまに行かないから余計緊張しちゃうんだ私デパート行くとなんか
なんで多分私たちはなんかその今日の売り上げはじゃあ15万落ちる店舗で15万みたいなのはちゃんと店長から言われて頑張ってきゃって、うんうん、であとは今だ頑張れみたいな感じでやるんですけど、うん、そのフロア全体でうんぬんとかって言われて、うん、私の努力の及ばない範囲でしてますなんかもう全然あの全然聞いてなかったです
よなんかそうだもうでも今日はその自分のところでね15万売らなきゃみたいなのってもう朝からものすごいプレッシャーになるんですか
いやでもなんかも
う
平日はなんかなもうほんと狭い店舗って平日8万でちょっと20万から15万、うん、
大体わかってるから
そうクリスマスの日だけは100万もいくみたいな、うん、そういうぐらいのざっくりで別に行って行かないと給料変わんないんで、
うん、そうか
そうだからそこがバイトなんでなんかそ
なんか確かに
そう
経営者だから焦るんだ私
そうですよねやってないとか、うん、こう自分
ものすごいプレッシャーを感じる
多分違うんですけど雇われの私としてはお客さんじゃない方が楽じゃないですか
いやそうだよ
だから別に一番行けみたいなのとかはあんまなくって、うん、まあクリスマス まあ、せっかくいるんだったらもうお祭り騒ぎで普段の10歳ぐらいお客さん来るんで、
うん、
いかに早くかばっかみたいな盛り上がるんですけど、
誰か売ってくんないかな。
いやでもそう雇うとやる気ない人が売っちゃうから
そうだよね。
大海さんみたいに思いを持って、ね、積極的に売った方がいいと思うんですよ、大海さんと
か。なんか説明ばっかりして最終的に値段金額も言わないで終わっちゃいそう、ずっとまた来てねえで終わっちゃうかも。
うん、
でも群馬には頑張る、頑張ります。
うん、すごい可愛いから、ね、なんかバズるといいね。
うん、ねえ、ほんと頑張りたい。
そう、僕の周りでは評判いいよ。
あ、うん、よかったです、よかったです。
うん、
そういう人がいるっていうことを教え、ね、みんなに知らせていただけたら、
うん、
待ってます。
うちも小学生の娘が、ちょっとあの変わった小学校でお菓子毎日持ってっていいんですけど、
うん、へえ、そうなんだ。
で、グミ持って行き、はい、すっごい美味しかったって帰ってきました。
よかったよかった。
私がお箸で並べたグミをお箸でもう袋に戻して娘に持たせました。
ありがとうございます。あれ、すっげー、その何でしたっけ、娘さんが作ったやつのちょっと、
ね、そう、うん、
説明をちょっと、
クミさんから私がこのクマのレジンいただいたのも、うん、でも3年前とかもっと前かな、
ちょうど3年なんですよ、作って。だから多分本当に3年ぐらい前かも。
で、その、レジンのクマを、まあ、娘に見せたらすごい娘がそれで、
うん、
ちょっと何か工作をしたいと、
うんうんうん、
これでアクアリウムっていう、うん、本来は瓶とかにオイルを入れて、でそこにビーズとか、
うんうんうん、
ミニチュアとかを入れて、なんだろう、箱庭じゃないですけど、
うんうん、
そういう、まあ、こう世界を作るっていうのがあって、うん、うちの娘はなんか水を使って、うん、瓶に勝手に水を入れて、ビーズと、うん、大見さんのレジンのクマと、うん、あとビー玉を入れるっていう、うん、
かわいい、
はい、アクアリウム、ちょっとこれ、うんうん、まあ、倒れちゃってるんですけど、
うんうん、
で娘がそのグミを見た瞬間に、
うん、
ママあれだわって言ってこのビーズできて、このクマって言われて見たらクマがめっちゃ大きくなってて、
これなんか手でこうやってミヨンって出して、あれですね、今度娘さんが言う時に今とどのくらい形が変わって
るか。いや本当本当、形が全然変わってないですけど、
でも大きくなってる、
拡大して
成長、
成長はちょっと聞いた人が
え
でもなんかそれができるならいろいろアクアリウムの中でなんかちょっとできそうなヒントもらいました、はい、私もそれ作ってワークショップでね、
確かにな
んか森を再現しようみたいな、なんかできそうじゃないですか。
いいかも、
いいこと聞いた。
確かにこのレジンってなんか、うん、どこにどう飾ろうかなってたまに
思
って、うんうん、なんかミニチュアとかにね行かせる
だ。確かにみんなパソコンの前に置いたりしてるけど、言われてみて私も家ってどこに置くか何になってるなるほどね、
はい、
あー、いいですね。
乗っちゃってる。そう、本当は多分接着剤とかで下に固定して、
うんうん、
ドクドクドクってボドボってやればいいんだと思う。
アクアリウムの材料買ってきます
、うん、
いいですね、
うん、かわいい、
はい、
そしてグミ付きのワークショップにすればいいんだ。
あ、確かに
垂れてねって、うん、
すごい、
いいこと聞いた。
大見さんのアイディアがなんかグミ作るワークショップとかあったらもっと面白そうですよね。
グミの駅ね、
グミを作る、
うん、
なんかできないんですけど、なんか
そうですね、
そうじゃないですか、今グミ流行った、どうやって作るのかな、
うんうんうん、グミの素100均に売ってなかったっけ、なんかグミの素とかいうの、
うん、すごい今 TikTok とかで、うん、すごいお菓子そういうのを作る、
うん、
なんかカラフルなグミとか、
うんうんうん、
ああいうのを再現して、
うん、
作ってるの動画多いですね。
へ
え、グミって作れるんだね、なんか言ってみた
ら。そうそうそう、なんか溶かしてね、うん、ほとんど砂糖って言ってた、昨日なんか材料聞いてたけど。
そうかも、
へえ
なんかよく子供が見てます。
うん、うん、いいです。このパラスポーツスゴロクっていうこのカラフルなグミできてたらいい。
はい。
かわいい、よびよび。
かわいい。
こういう。いいですね。
うん。
ちょっと考えよう。グミを 元にいろいろな仕事を増やして、
すごい。
グミ御殿だ、グミ御殿。
グミ御殿ね。あ、いいね。柔らかいんでしょ。
ビヨンしてんの。いいですね。どっちが本物かっていうクイズをして当たった人しか食べれない。
見た目でね、見た目で。
うん、見た目あの上から撮ったら分かんないんですよ。
うんうん、
上手にできました。
うん、
素晴らしい。
はい。グミオリジナルグミ作りたくなったら言ってください。紹介するんで。
型でその苦労した点とかはどういうとこが難しかったですか。
それはその鮭を加えてるクマだと、鮭はこう突起してるじゃないですか。クマと鮭の間って空洞があるじゃないですか。
うんうん、
でもその、型を作った時に、はい、液体を流し込んで、まあ、グミを抜くんだけど、うん、引っかかっちゃってちょぎれちゃうんですよ。まっすぐ上に抜くと。なので、その鮭のギリギリの半身ぐらいのとこでこうカットして、そのまま後ろにデータをこうまっすぐ起こしたデータを作るっていうか、馬の耳だったり鮭の後ろだったりで、まずぶった切ってあげれるもんですけど、熊と鮭の間だから鮭だけ後ろ伸ばさなきゃいけないとか、その何十万個もある点々をこうデータを直すのが大変で、でもみんな私待ちだったんですよ。その耳ちょぎれる、鮭ちょぎれる問題があって、発売した時に開けたら半分なんか鮭もなんか熊の耳もちょぎれてるってグミができちゃって、これじゃダメだって言って、でこの半年何回も作ってたんですけど、うん、私がやっぱ下手くそでやっぱグミ型とかやったことないので、マジで半年かかっちゃって、でこの半年できたところでこれで OK ってなったので、その食品用の 3D プリンターのレジン機械も全部新しいの買って、100個グミ型作って、これでシリコン型を作って、今自動でバンバンバンってできるように、今まで本当に指で抜くって押すみたいなのやってたんですよ、タピオカ屋さんが。
それは面白そうだけど、
いや、そう大変だったので、うん、充填するのも大変だったんですか。今はビューピューってこう10個ずつなんか機械でいけるみたいな、はいはい、これで量産できるから宣伝していいよってなって、いや売るぞって言って、うちも最初144個仕入れたんですけど、もうあと20個ぐらいしかないので、ま、拡散して、
すごい、
はい、
カフェとか乗ったら可愛いです
よ。いや、私もそう思うんですよ。
ウルカフェ札幌。
ソフトクリームが山の方にしてね、クマみたく置いとくとか、そういう使い方してほしいなと思ったけど、でもそしたら1個ずつしか売れないから、ソフトクリームさん仕入れてもそんな売れないからとか言って
なんかそういう業務用袋を作っていけばいいんだ。
そうだね、そうだね。その売り方もやってるかな。私、あれ言ったことありましたっけ、3D ソフト屋さんやりたいって言ってなんかこの 3D プリンターってこう溶かしてニョロニョロニョロニョロってこう積んでいくじゃないですか、
うんうん、
それを、まあ、あえてそのイメージで 3D のソフト屋さん、ソフトクリーム屋さんみたいな家の横でやってみたくて、
食べれる、意味わかる、ね、
あ、食べれる、ソフトクリーム屋なんだけど 3D プリンターのこれにかけて 3D ソフトっていう名前でソフトクリーム、
名前だけ、
名前だけ、味はアーモンドにしたい。これはなんかアーモンドが体に良さそうだから、な
んか、アーモンドだと結構な頻度で穴アレルギーです、私も食べれないんで、
ダメか。なんかソフトクリーム屋やってみたいなとかいろいろ考えてる。家の近くでおばあちゃんが動かないで、小さい子が集まってくるみたいなシチュエーションを作りたい。ソフトクリーム食べたいとかね、そういうのいいくないですか、老後の環境に。
うん、
駄菓子屋みたいなね。そうそうそうそう、
社会とのつながりがね、高齢者
と。そうです。そうです。夏だけやるの。4月と8月だけ。いろいろ考えてます。
面白い。いいですね。楽しいですね。うん、大見さんが町にいたら、なんかその町が楽しくなりそうでいいですね。
そうですか、みんな集まろ。
みんな、
みんな集まろ。集まって食べて楽しく生きる、うん。はい。
すごい。
なので、グミを待ってますよ、みんな、発注を。私が発注を作れば。
発注
を。グミ、ダンスコンも作ったら、グミ作ってみてください。新しいのね。 パラスポーツ界でもグミ作ってくれたらいいのにな、うん、思うけど。
ね
え、なんか楽しいグミの形で。
なんかこっちの方あるじゃないですか、車椅子の。
うんうん。
ができたらなんか売ってそうですよね。
こう競技ぐらい入れてね。
とかパラスポーツみたいにするか、まあ車椅子ラグビーだとみんなお客さん多いから。うん、ラグビー。
車椅子ラグビーめっちゃ売れそう。
うん、グミは食べたら終わっちゃうから売れそう。
売れるよね、売れるよね。考えよう、
うん、中に1個硬いのが入ってるってのはどう？
ロシアンルーレット1個だけね、
ピッ
タ当たりが入って、当たりなのか分からない
いいですね。でも本当食べ物が、食べ物扱えるってすごい嬉しかったです。やっぱり食べ物って売ってみたかったので。
うん、
うん、
まあ、でも売れそうだよね。
売れたらいいけど、でもまあいいけど、でもそれだけです。まあ、一人やってるからね、常にいろんなことやっていかないと、来月どうしようかなとか、再来月どうしようかなとか思いながらやってますよ毎月。
グミのためにその食品用の 3D プリンターを購入
使うために、はい、買って、結局食べ物に全部関わるやつだから 3D プリンターの液って有害なものしかないので、うん、食品用に使える 3D、レジンを買って、
レジンも
型を、はい、レジン高いの本当に4倍ぐらいするんですけど、1リットル2万か3万ぐらいで、まあ、それ失敗するかもしれないじゃないですか、
うんうん、
でもそのあとそのなんか使ったら、ずっと食品がいつも仕事来るわけじゃないから普通のに使っちゃうんだけど、うん、最新を買うから、うん、またもう一回これ食品来たらもう一回買って新品使わなきゃみたいなところはあります。常に食品が来るんだったら1台それ用に取っとくけど、
うんうん、
そうじゃないと普通のやつに回した方が私も効率いいので、
うんうん、
いっぱい来るんだったらね、またあれだけど、
ね、
でもそうですね、なんだかんだ言ってまたいろんなトラブルとかあって、私また 3D プリンター1台買っちゃって16台目になった。
大変、もう一回やった方がいいですよ、 3D プリンター博物館
ね、本当もういよいよ置けない、やばいですね。常にだから動いて、レジンの機械が4台とこういうそのプラスチック溶かしてやる方が5台あって、あと洗浄機とか二次硬化機、あのマニキュアのこう乾かすやあれみたいのがあるから10何台ぐらい両脇にあってね、どうしよう
どうしよう、
もう見学でお金取るしかないですね。
確かに
カンパでまた1台そうそうそう。
でも 3D プリンターのね、使い方講座とか、
そうですね、
渋谷区でもなんかあった気がするんですけど需要ありそうですよね。
そうですね、だからそれをまだまだタダでやってくれみたいなところが多いので、商品開発として依頼してもらってお金もらえるような感じの、まあ、問い合わせは来てます。いろいろ幼稚園でそれやりたいんだけど1回いくらでワークショップやってくれますかみたいなのとか、やっぱり幼稚園もいろんな特色出していかないと人入っていかないのか、その体操教室だったり、なのでどんどん来てと思ってる。喋ればいいからね。喋るで思い出した、一個面白い話が来て、千歳のパラスポーツイベントで、これ千歳市で社会福祉協議会なんですけど、今年からパラスポーツの子ども向けのイベントやりたいっていうのがあったみたいで、それで司会の話が来たんですよ。めっちゃ笑っちゃった私モルックコーナーとかでもなく、ボッチャコーナーとかでもなく、司会って来てその人選誰したみたいな感じになって、もう寝る瞬間にめっちゃ笑っちゃってこれできるかできないか分かんないけど、パラスポーツの知識がない人が司会をするよりは勉強じゃないけど熱持ってるから、
うん、
いけるかなと思って、専門じゃないけど、やりたいですっていう返事をして、
うん、すごい、
できると思う、
うん、なんかちょっとこれは楽しい仕事来たと思って、で分かんないのはそのデフサッカーと電動車椅子サッカーコーナーがあったので、うん、8月なのでちょっとそれまでにはその知識だけはちょっと入れとかないと分かんないけど、その社協の人がよくぞ私に指名してきたなって思って
もしかしたらラジオ聞いてるかもしれないですよ。
喋ってもらった方がいいですね。
喋れるな、喋れるこの人はいけるって、
うん、それが30歳ぐらいの男子なんですけど、 君はいいとこに目をつけたねと。まあでもいろんなとこのはね、まあ、あのボッチャ見たりラグビー見たり東京とかにも行ってるから、なんかねいろんな話はできるかなってちょっと思って、この仕事楽しいですね。
気に入ってる。
気に入っちゃった。ちょっとができるか分かんないけど、
練習のために来週の体育会は、大見さんが MC っていう形でもういいかも。
いいじゃないですか、練習した方がいいですよ。
なんかこうで進行しながら膨らませて、まあイベントとは違いますけど、
じゃあ、あのあれしてください、のチラシができたら、ちょっとみんなでその日の、いいネタを一緒にやってほしいです。こういうネタ喋ったらいいよとかいうのを、あの私のためにあの司会のシナリオをみんなで作ってほしい。
だから台本もない。
ないです。大見さんお願いねしかないので、あの最初の始まりますは社協の人が始まりますって言ってくれるけど、その後は私がなんか適当に3時間いろんなとこ行って喋りまくるだけだと思って、車椅子ラグビーもあったので、なんかちょっとじゃあ皆さんに1日だけあの1収録それに使わせてもら
って、その今もうイメージとしては私のアイアムの松岡修造さんだな、その感じですよね多分。そのイメージどうですか、あの
いいですね、冒頭する感じでしょ、
はい、ヘッドセットでなんかいろんなところで、こっちはこうだこっちはこうだみたいな、
うんうん、
じゃあライブ中継してもらった方がいい、
ね、いい、見たい見たい、
全員がずっと失笑してんの。やっちゃってるみたいな感じでね、
うん、でもそうなるともうなんかタイトルからして、トミエミのパラスポーツショーみたいな、そのくらい食っちゃう可能性あります
よね。これはじゃあこれうまくいったら来年も呼ばれるし、だったらもうそこ違うものになる。第2回がないパラスポーツイベントになる。
なんか今まではやってなくて初めての会、
はい、そうみたい。それまではそれこそ私が今までやったユニバーサルマナー検定っていう検定を6年ぐらい中小企業でこうやってたんですけど、今年はいろいろあってそれをやめて、新しくこのイベント立ち上げたんだけど、今までその前のやつに関わってたので、でもそれは私は運営で入ってたから社協で喋ったことも何もないんですけど、あぜひ大見さんに入ってほしいなっていう多分考えがあって、司会はどうだみたいになったんだと思う。急に司会いたみたいな感じなんだけど。だからみんなも私が喋ったの見たことないのに依頼してきてるんですよ。すごい。すごいと思う。
いけると思ってんの。
ラジオ、大丈夫、
大丈夫。
ラジオね、ラジオ、ラジオ聞い
て。喋れる、また喋れる。
もう終わったらぜひ呼びたいですね、あの若者20代と30代 の、 あの担当者の社協の人なので、ぜひ15分ぐらい出てもらえますか、終わってね、評価をもらいたいですね。
なんかそれ録音しといてくださいよ、あのこのイベント
ここがダメだってゴミさんっつってね、
なんかこうね、それでどうなんだ、イベントの模様とかを体育会でオンエアすることはできるんですか、
どうなんでしょう、聞いて
ちょっと権利系を、はい、
聞きながら聞いてみますね、
北海道の大見さん司会です、それをみんなで聞くっていう、
やばい、それはもうすごい緊張しちゃうい
いじゃない、ちょいグミ宣伝入れてもらって
PM 作っといてね、ピッて入れて、そうします。
そしたらそのオンエアを聞いたあの他のところからの司会のオファーが来るかも。
司会を変えないといけない、
本当だね、本業じゃないですけどやりますっていう、いつもそのスタンスで、
だから MVP クリエイティブジョン代表スラッシュ司会と、
なんちゃってれない
なんちゃって
なんちゃってれないとちゃんとした司会できないから盛り上げたいだからね。
盛り上がりそう
盛り上がりそう、もしかして野島さんのイベントの司会のオファーも来るかもしれないです。
あ、お願いしちゃおうかな。
とんでもない、野島さんね、もう行ったらただマイク持ってるだけでも完結するから。
いやいやいやいや、そしてちょっとあのね、あのこうグミの販売もしていただいて、あのさ、 ところでさ、グミってあの、小売っていくらなの、はい、
648円、600円で消費税が 8% なので648円です。だから普通に買うとしたらやっぱグミとしては高いけど、
うん、
お土産ですよね、うんうん、倍ぐらい、普通になんかコンビニで買うグミよりは倍はしてますからね。
うんうん、
こんな感じです。
でパッケージもね、
そうなんですね、うちの会社の説明めっちゃ後ろに書いてくれてて、本当ありがたい限りです。
そっかそっか、
そうなんです。
うん、
ぜひ何か思いついたら、
はい、
めっちゃ宣伝してすいません。
でも子供たちが食べるとみんな、なんだっけ、ブルーハワイの味だって言ってなんか喜んで食べるよ。
へえ、
なんかあそこにはラムネ味って書いてあるけど、子供たちが食べるとあブルーハワイだって言ってた。
あ、かき氷のね。
うんうんうん、
なるほど、
うん、
個人的にはなんかグレープ味が好きなんですけど、グレープにはならなかった。ぶどう。
あ、でも子供さんグレープ人気あるよね。
ね、美味しいですよね、グレープ、うん、そうなんです、
うん、
よろしくお願いします。
いいね、
トッピングもありかもしれないですね、かき氷。
あ、それこそいい感じで固くなって
、
小物くみたいになっちゃう。
冷やしグミ、
ね、でもやっぱかき氷もアイスも山に仕立ててくれたら、クマ乗せたら合うから、
うん、
これはいいですね、提案しよう、
うん、
確かにメロン味のかき氷にあのクマが乗ってたら、うんうん、
いいかも、
ね、
しかも1匹じゃなくて1頭じゃなくて、うん、なんかぐるっとみたいな。
そうですね、でいっぱい使ってもらわないとね。
これ業務用を作らないと。
そうですね、だから600円で12匹だいたい入ってるので1個50円、クマ換算的にはまあ1個50円ですね。クマ1匹50円だからね。いいですね、ちょっと提案してみます。
うん、
今月からあの宇治園さんっていう抹茶の、うん、と店舗でグミを売ることになったので、そこにパフェあるんですよね。抹茶だったら山で行きそうじゃない、ソフトクリームで緑の。
うん、
はいはいはいはい、
行ってみよう。山くなんだろう、クマソフトを作りませんかって言ってね、いっぱい使ってもらったらいいんだ。いや、いっぱい今日はいっぱいネタもらったな。
大見さん用のコンサルデーだった
。うん、いや本当ですね。なんだっけ、司会のやつの予約もできたし、私が考えなきゃいけないやつ。うん、プロしかいないここに。最高な日だな。
やっぱ来週は MC だね。
いやいや、まだですまだですまだです。まだですまだです。
イベントはいつなんですか？
8月23でこの日が私の誕生日なんですよ、また。
あら、
もう終わったら昼は打ち上げですかね。どうなるんだか。
もう冒頭で言っちゃうべきですね。あのそして今日は私の誕生日です、
誕生日です。みんなポカーンとしてね。
距離感と、ね、温度感分かんないですもん
ね。分かんないですからね、子供だけだったらもう誰あんたみたいな感じ。あ、いいですね、
うん、
ちょっと楽しい感じになってきたので。
あれ、去年はモルックの世界選手権の、
あ、はい、世界大会、
世界大会、
そうですね、よく覚えてる、すごい、
そう
そうです、そうです、そうです、そうです、世界大会開会式が誕生日だったんですよ。
大体何かしらイベントがありますね。
いいですね、いいですね。みんなで、あの日は誕生日だからって夜みんなにウニ丼をおごってもらったんですよ。
最高、
最高だった、最高。踊りたい、あの日に。
踊りたい。
ウニ丼美味しかった。
ハッピーですね、
ハッピーですね、ハッピーでいきましょう、みんなも今年。
はい、ありがとうございます。今日も元気に締めていただいたところで、お時間ということで、はい、お三方ありがとうございました。また来週もお願いします。
お願いします。
お願いします。
渋谷の大会、お相手は平井亮でした。